声優あれこれ、どうも、サンキュー達夫です。熱量と文字数でございますけれども、今回はですね、声優特集ということで、特集というか声優に関するあれこれっていうね、声優さんで、これきっかけとなったのがですね、現在発売中であります、あのクイックジャパン、ベイビーメタルが表紙のね、通算でいうと125号なのかな、通巻で、間違ってたらすみませんが、そのクイックジャパンでですね、第2特集で声優の現在ということで、私とカーズ SP のカーズさんと足富慎吾先生で3人で、4ページぐらいですかね、見開き、そんくらいだったと思うんですけど、ちょっと座談会やりまして、1時間ぐらい喋ったかな。その話でですね、カーズさんにが火がついてですね、松崎くんとそして藤井21、サイド B のメンバーで喋りたいということで、今回配信に至ったわけなんですが、ぜひね、皆さん、クイックジャパンの方も読んでいただければなと思います。例えば95年以降、この番組でもねよく言ってますけど、95年以降の声優マーケットって随分変わりまして、その作品が量産化されていく中での声優さんのポジション、が変わってきた、仕事のあり方が変わってきたということや、現在そのアーティストをやる声優さんと全くそういうのをほぼしない人に二極化してきているという事情、あるいは握手会であったり、そういう CD を買ってもらう、アイドルが多くなってきた中、なかなか降りてこないありがたい存在としての声優さん、村社会としての声優業界のありがたさみたいな、そういったところも話しました。で、そういう話とはまた別にですね、その男性声優、女性声優でどういう人に注目しているかとかですね、僕なんかはその声優事務所、非図平優事務所から今スターダムにのし上がりつつある大橋彩香さんに注目してますよとか、田所あずささんもそうですけれども、そういう人たちの存在であるとか、あるいはその声優っていうのは、むしろその声を当てるだけではなくて、お芝居もやるし、表にも出るし、歌も歌うよなんていう、いわゆるタレントとかアーティストなんていうものの上位概念としての職業になりつつあるのではないかみたいなところもお話しいたしました。で、それを踏まえての、今回の お話でございますので、皆さんもね、声優さんについてあれこれ思うことがあると思います。また声優あれこれ、メールが集まればまた特集したいなと思うし、ライブでもやろうかななんていうふうにも思いますので、ぜひね、声優さんのこういう活動について、なかなか今ねラジオも何も追い切れないですから、私が追いかけているこの声優さんの何々見てくださいみたいなね、そういうメールもお待ちしております。というわけで、ちょっとおバカなノリにはなりますが、サイド B メンバーね、カーズンさん、松崎くん、藤井21、うちのね若手芸人ですけれどもによる、声優あれこれ聞いてください。どうぞ。
優しい雨、松崎です。
カーズ SP のカーズです。
藤井21です。
さあ、サイド B メンバーが揃いました。
揃いました。そうなんです、この前実はですね、サンキュー達夫さんと足富慎吾さんと、クイックジャパンさんでちょっと話してきまして、声優さんについて、今時の声優さんの事情、いろんなことありますけども、それについてちょっと話してきたんですけども、
呼んでよ
言いたいこといっぱいある感じですか。でも、松崎さんを呼ぶと、でも多分ね、アイマス声優さんの話しかしなくなって、そこで紙面が、
アイマス声優の話しか僕はしないと思います。
思います
正解
何かのベタなやり取りみたいな そうなんですよ。でまあ結構割と1時間ぐらい話したんですけども、僕ちょっと語り足りない部分がありまして、
お
まあ注目声優さんとして女性であの天宮空さんの名前を挙げたんですけども
、はいはいはいはい、
ちょっと今期のって言いますか今年のアニメを見てると割ともう一人いるなと女性声優さんで、
お注目要注目声優、
注目声優さん、真央さんなんです。
マオさん、
いやとにかく
MAO 点 A 点 O そのマオさん
点は呼ぶのかどうか分かりませんけどただもう非常にいっぱいアニメ出てて、やっぱエンドロールとか見てても気になってしょうがない。
そうですね、目立ちますからね。
目立ちます
から、ね、そうですね、目に入りやすいし、
リンさんとかと並んで目立ちます
から、ね、確かに特にあの3文字のアルファベットも含めての割とこの目立つ感じがです、結構去年あたりからいっぱいですね、はい、出てるといろんな作品に。
ああそうですよ、だから4月新版とかだと、
そう、あの宇宙パトロールルルコのルルコですとか、まあ、クロムクロのユキナとか結構主役級が結構多くてですね、はい、デュラララとかですね、ネットゲームのアプリコットですとか、うん、まあたくさん出てるんですよ。
そうですね、ハンドレットも出てますし、
出てますし、はい、結構そんな引っ張りだこなんで、割と僕は好きで注目してるってことは言いたいだけでさ。
真央さん、あの女優業もされてるじゃないですか。
そうなんですよ、もともとそちらの方で有名な方、
ね、そうだったらしいんですよ。僕もあのアニメ専攻で知らなかったんですけど、はい、どうもそっちがすごく、
うん、そうです、だって豪快ジャーで、まあ、ちょっと人気が出てみたいな、名前が知れてみたいな感じですよ。
豪快ジャー出てたんですか、
特撮の
豪快。そうだって、そう、豪快ジャーが終わった後に僕真央ちゃんと1年間で一緒にラジオやってましたから。
え何それ
えっ何すか何すか、
いやちょっと聞いてない、
ちょっと
なんで言ってくれないんですか。なんで言ってくれない
の。なんで呼んでくれないの。
呼ばねえよ。呼ばねえよ。
お仕事、もちろんお仕事のラジオ。
そうですね、ラジオを1年間やってたんですよ。
でもこの頃はまだ声優業あんまりや
られてない。そうですね、まあ、活動し始めたぐらいですかね。
うんうんうん。
の時に、まあちょっと、まあその、真央ちゃんっていうのも、まあアニメとか昔から好きだったっていうんで、その、まあアニメのことを喋るような、あの番組をやってて、で、ゲストには、そのなんかアニソン歌ってる歌手の方が来たりとか。
じゃあもう本当松崎さんが育てたんじゃないですか、もうわしが育てた。
真央はわしが育てた。
これでも炎上いただきました。
真央さんの方も、んって思ってました。
もしかしたら覚えてらっしゃらない可能性も
いや、大きいよ。それは大ですけどね。いや、でも、本当にもう真面目で何にでもまっすぐ取り組む。
あ、そう
です。だから、やっぱりその、ファンの方々が喜ぶから、我々が真央ちゃんになんかいろんな無茶ぶりとかもするんですよ。こういう声のやってみて、
はいはいはい。
全部全力でやろうとしてくれる。
ああ、もうかわいい。いい子。
そう、だからもうまっすぐで素直なすごい子ですね。だから、多分そういう性格の良さもあって、多分こういろんな番組、いろんな、ね、役を与えたいみたいなこともあるんでしょうし、そのいろんな役もあの素直になんか受け入れられるのかなっていう、うん、
まあ、元の演技の幅が広いってスキルの高さもあると思いますけどね、
うん、やっぱそういう現場でのすごくいい感じの衣装もやっぱり仕事したくなる感じなんですけど、うん、
はい、
ただ結構真央さんがそのいろいろ声優業だけではなくいろんな活動されているので、
はい、
結構その声優さんの声優以外の活動について結構いろいろとちょっと皆さんと話してみようかな、うん、
ああはいはいはいはい、はい、
割と直近の話ですとちょっと僕的にあのラブライブのライブに行ってきました。声優さんといえば今やね歌でこう歌ったりするのが多いんですけど、
ね、はいはいはい、
あのまああのファイナルライブ、
3月31日4月1日の東京ドームで、
はいはい、あちら、まあ、あのチケットは取れなかったんですがライブビューイングに行ってきまして、
そう今はねもうライブビューイング
あれ
も
あれ
全国映画館で、
そうなんですよ、
中継してくれると、
あのコナミ感なんですけど、まあ素晴らしいの一言で
いや、まあ、この今小学生並みの感想です、
ね、感想なんですけども、はい、まあ、どこが良かったかっていうと、はい、やっぱりこのなんだろう、元となるアニメがあって同じ振り付けで声優さんが踊ってくれるところがあって、そこまで2次元と3次元の融合感があって、
はいはいはいはい、
でまさかですね、結構新田さんが例えば三森さんの腰をポンポンって叩いたりするんですよ、うん、もうそういうシーンが曲対曲の間に映るたびに、うん、もう頭の中でこうほのかがこうなんか海ちゃんにこういたわってる感じのが実際出てきて、このなんていうんですか、こう2次元と3次元の狭間のこう境界線を漂ってるこの感じこれがすごくね、もう良かったとしか言いようがない素晴らしい5時間でした。
ライブで言うとだって松崎さんの、 あのそれこそアイマスライブ
しょっちゅう行ってますよね。
僕ねアイマスライブしょっちゅう行ってる
んで今いい笑顔で
満面の笑顔
だから、まあ今もねちょうどあのミリオンライブのツアーの T シャツ着てるんで、
着てますね。何の示し合わせもしてない
ですけど、今3人ともアニメ T シャツ、何も言ってないのに。
カンさんはセイバーです。
あ、僕セイバーです、
はい、
僕シャルです、
ね、いいピカサラとその、はい、いや、そう、僕はもうアイマスのライブを、まあこれはもう常々言ってるんですけど、なんでアイマスのライブを僕は見に行くのかっていうのは、はいはい、その声優さんの向こう側にキャラクターを見てるんですよ。
ほうほう。
で、その声優さんそれぞれがそのキャラクターを見せるためにどういう方法を取ってるのかっていうのがすごい面白いんですよ。
あ、
例えばそのキャラを演じようとしてるのか、
はい、
そのキャラと一緒に舞台に立とうとしてるのか、
あ、
それとも乗り移ろう、乗り移させようとしてるのか、
はいはいはい、
それともうなっちゃうのかとか、その、 あのアプローチの仕方がアイマスのね、そのアイマスガールズって言いますけど、声優さんのこと、はいはい、ガールズのみんな本当にそれぞれ違くて、
スタンスが違うってことですね。
そうですね。あのシンデレラガールズの橘アリスちゃん役 の、 あの、はい、佐藤亜美奈さんという方は、はいはい、アリスを肩車してる感じっていう風におっしゃって
る。一緒に舞台に出てる。
一緒に手つないで立ってるよりは肩車してる感じっていう。
あ、なんかそれいいエピソードです。
だからそういういろんな人のを見るのが僕は好きで。
確かに。だってりっちゃんはそのまんまですもんね。髪型とかも全てもうりっちゃんしますからね。
もうあの人はもう元祖すごい。
元祖ですよね。
憑依型というかそうなんですかね。
立体型、ね、演じ型。
もうあの人はもう何なんでしょうね。もうただの神様なんですよ。
ただの願の説明にもなってない。それ最近のナロー小説だ。神様になったり訂正しちゃったりする感じ。
これで、ね、若林、ね、若林直美さんのことを話すんで結構す何から説明していいのか分かんないですけど、本当にあの方はアイマスというのをずっと好きで、
そうですね。
でもプライベートでいろんなゲーセンに行って。そのなんかプロデューサーのなんか交流ノートみたいなところになんか書き記したり
とか、
だからその、まあ、お客さんとかプロデューサーの皆さんにリツコを見せてあげたいっていう気持ちが多分ね強いんだと思うんですよ、ね、
すごい、なるほどね。
でそのリツコは私がプロデュースしてるしっていうのもあって、
なるほど、ね、
だから若林さんそれまで確かコンタクトだったはずですよ。
あ、メガネもしてな、
だからリッチャー役になってからしかメガネを、
へぇ
ーはず
なりきり型の、
なりきりとか人生というか、
そうですね、
アイマスは人生、
アイマスは人生、
まさにその
素晴らしい、その神だわ、
はい、
すごいな。
で、最近、まあ、アイドルマスターミリオンライブっていうコンテンツではですね、はい、村川理恵、通称リエションという声優さんがいらっしゃる、こちらの松田ありさというキャラクターをやってるんですけども、はい、これは完全に村川理恵なんです。
というのは、というのは
今の2パターンとまた違うパターン、うん、
もう村川理恵がもう松田ありさなんですよ。
あ、もうイコール、
もうほぼイコールみたいになっちゃって、
あ、中の人に近い。
さっきから何の説明にもなってない。
これね、ミリオンライブ多くて、箱崎セリカというキャラクターやってる朝倉桃さん、
はい
はい、
通称モチョって言うんですけど、あの人も、もう演じようとかじゃなくて、もう、箱崎セリカ
なって、なって。
なるんですよ。うん、
なんですよ、なんですよ。
だから、セリカのことを演じて、セリカならこうするかなと思ってやるというよりは、もう、朝倉桃さんのやることがもうセリカなん
です。そっちが追っかけてきてる感じなんですね。
だからもう一緒なんです。
あれセリカだなっていう感じ。
イコールなんですよ。っていう、なんかいろんな見方ができて、すごい面白いなと思って。
うん、
で、村川さんはね、もういろんなラジオとかもやってらっしゃいますし、
はいはい。
で、もう、もうはちゃめちゃな、
あ、キャラクター的にも。
キャラクターで。
アイマスで言うと、だってラジオやってる方結構いるんだ。
います、います、います。だってアイマスラジオって、もう今、1、2、3、4、5。
あ、番組、
はい、
レギュラーだけでってことですよね。
うん、まあ、週1のと、あと月に1回、その、バンプレストラジオっていうの
を、はいはい、
ということで配信してるのもあるので、
あ、
まあ、そうですね。それこそ、まあ、ニコニコとか、ニコ生とかが増えて、やっぱり、で、その映像付き、超 A&G とか、映像付きのラジオとかも増えて、やっぱり、生産の活動幅も結構増えたかな
と。あ、確かに。
うん、
ね、
うん。
そこでいくと、僕、正直、批判されるのを あの聞いてる人に批判されるのを覚悟で言いますけど、
叩くの準備してください
いいですか、
はい、僕声優さんが声優以外の活動をしてるのちょっとあんまりなんですよね。
おお、
あのそれこそ先ほど言った、まあ、ライブもそうですけど、はいはい、あのラジオとかで、はい、あのラブライブサンシャイン、最近あのツアーも全国ツアー決まりましてユニットも発表されましたけど、
はい、
あのネット配信でラジオあるんですけども、
はいはい、
あのリーダーの、稲見さんがラジオ配信やってるんですけど、はい、それ一人の一人喋り、
一人喋りなんだ、
初回で一人喋りでやってるんです
けど、すげえ、
おー、ものすごくうまいんですよ、喋りが、
あ、いいじゃないですか、
いやもう信じられないけど、ちょっと僕聞いてて怖くなっちゃったんですよね
怖い
なんて弁が立つんだとこの子は。で、あの
すげえ、
しっかり口もで、あのちゃんときっちり尺でやるし、あの一人でおもし、あのこうはがき紹介みたいなのもやるし、こういうことやってますみたいな、こうエピソードトークもできるしっていうのを聞いたらちょっと引いちゃって、
なんでですか、
引くって何、
なん、あ、なんだろう、稲見さんで言うと、要はほぼほぼあの新人さんじゃないですか、声優で言うと、
はい、
もう初めてみたいな、あのサンシャインで言うと皆さんそうじゃないですか、うん、っていう方が初めてやってるラジオで、
はい、
そんなにうまくできちゃうのどうなのって思っちゃう。
え、ちょっとっていうかちょっと嫉妬してない
？現実
的に俺より面白いなりやがってみたいな。
いやいやいや、まあ、なんでしょう。僕があの一緒に応援したいんですよね、やっぱり。
あー、なるほどね。
あのちょっと拙い部分もあったり、失敗しちゃう部分もあって、あー可愛い、そういう部分も可愛いな、でも応援してあげたい。一緒にこう応援することで上手くなってこう、だんだん。
なるほどね。
だんだんこう一人前というか完璧になっていこうっていうのを見たいんですよね。最初からもうスタートラインからなんかもう頂点に行かれちゃうとおっと思っちゃうん
ですね。育てたいみたいな。
そうなんですよね。
その時点で声優さんの声優界の活動バリバリ見てる
そうか。そうなんですよ
ね。完璧すぎちゃうと若干。
特にあのアイマス声優さんってもう完璧じゃないですか、皆さん。
いやいやいやいやいや。
そうか。
アイマスはこういうところ割とスパルタで。
あー、なるほど。
いきなりイベントやらされたりとか、
うん、めちゃ無理だわ。
で、声優さんたちのやライブを自分たちで振り考えて、自分たちで衣装を持ってきて、自分たちで進行もみたいな。
じゃあもう、YOU やっちゃいなよ的な。
いや、本当そんな感じ。
うわ、すごい。
割とスパルタで昔から鍛えられてて、
あ、
で、特に最近はそのシンデレラガールズミリオンライブ、ありますけど、まあ、サイトウェブでもあるんですけど、まあ、ラジオね持ってるんですけど、ミリオンライブとシンデレラに関してはラジオが生放送なんですよ。
おお、
収録だったら例えば間違えたりとか変な間ができたところも要は編集ができるんですよ、はいはいはい、
噛んでもそのまま
うもうだからもうミスしまくりですよ。
ああ、しまくる。
ただそれで、まあ、声優さんの中にもそのラジオ生放送向きの人と収録向きの人がいるので、
なるほどなるほど、
一概にその生放送が厳しいとか収録の方が簡単みたいなことではないんですけど、もうその部分は割とスパルタだなっていうのは思いますね。
先人の担任に突き落とす的な感じしますね、そこは。
それはすごい。それはもうケーロンビアさんがそういうスパルタなんですか、ね、
いやでもね、もしかしたらそのバンナムさんの方針でもあるのかもしれないですけども、
うん、
ただあの藤井さんはそっちの方がいいってことですよね。
僕はそうです、そういうタトタトのを見たいですね、やっぱり。
あ、
僕うまい方がいいけどな、でも、うん、最初から。
いや、まあそうなんでしょう、皆さん多分そうなんで、まあ、僕がもう今度が目に曲がってるんで、なんだろう、もうマイナスの部分を見たいというか、
少数派じゃないですか、どうなんですか。
もう本当に大丈夫、僕の個人的な意見なんで、まあ、炎上はしましょう。
ただそのアイドル、いわゆる3次元のアイドル好きの人もよく育ててる感じを応援するって言うじゃないですか。
確かにね、
最初は下手、そう、AKB とか最初下手だったのにだんだん上手くなっていくね、
うん、
多分それと同じ文脈なんですか、それは。
そうですね、
ノリは。
おそらく、だからバンドとか応援してるそのファンとかと多分一緒なんですよ。有名になる前からずっと私は知ってたとか、
あ、イメージ時代からみたいな、
ね、そういう多分感覚と似たような部分があると思うんですよ。
あ、じゃあラジオ聞く分には全然構わない。
そうですね、うん、
声優さんのラジオ
全然そうですね、僕ちょこちょこ聞いてますからね、最近だとネット あの配信も多いですからね、はいはいはい、ニコ生だったりもありますし、
いや、うますぎて引いちゃうみたいな、
そう、いや、まあ、数多すぎるんでね、
多い、
声
えない。
っていうか、むしろその声優さん、そのクイックジャパンさんにも話したんですけど、はい、やっぱ今、声優さんになりたい人が多すぎると、
はいはいはい、
で、その中から勝ち残って、勝ち抜いていくためには、もう最初からそのスキルは備わってないと、演技が上手いのは当たり前で、トークスキルとか、うん、間を読むスキル、頭の回転の良さを備えてないと出てこれない。うん、だからそういう感じで、ね、ラブライブサンシャインも役をちゃんと取ったわけだから、
そうです、ね、
ということなのかな、
まあ、最低限のラインとしてそこはあってってことですね、うん、それプラスアルファでっていうことなんでしょうね、考え方
だから僕逆にでもちょっとそれで懸念してるのがあって、はい、さっきの批判ともまた別なんですけども、はい、要は神田智子さんみたいな人が出てこないくなってくる不安があって、でもあの人が昔は、はい、まあ、はい、っていうか、まあ、今もですけども相当 とんちんかんな、まあ、あの、うん、ね、面白い方として出てきましたけども、
はいはいはい、
今のこういう声優業界、例えば彼女が今新人だとすると、はいはい、どうしてもこう出てこれないタイプなのかなと考えると、多様性という意味では、まあ、確かにそういう風なね、
うん、
ちょっと上手いだけが確かになんか声優さんでもないなという気もしてきましたね、
うん、そうなんか器用な方がなんか使われる、
うん、
使われるというか、なんか
今そうだと思う、
需要があるんですかね、やっぱり
ような、
だけど不器用で一点突破ですごいキャラクターみたいな、とんでもないキャラがやっぱり出てくるのも確かに見てみたい気はしますね、
うん、だからそれが埋もれちゃうんじゃないかってことですよね、
そこは心配してますけどね、
うん、だからなんかじゃあちょっとその辺の声優さんのちょっと深い話についてちょっと後半もちょっと喋っていきましょう、
はい、
質量と文字数。
まあ、僕はね、
はい、
まあ、結構もう中学時代からラジオを聞いていたので、
はいはい、
アニラジということですか、
ね、アニラジも聞いてましたし、
まあ、ラジオ全般ね、
はい、もう当時から高田真理子さん、小森まさみさん、林原めぐみさん、はい、いろんな方のラジオを結構聞いていたので、はい、ラジオ歴は割と長いんですよ、
うん、
でもそれこそその方たちがその、ね、いわゆるアイドル声優と言われ始めたぐらいの世代の方々ですよね、その椎名ヘキルさん、
あ、そうですね、90年代半ばぐらいの、
はいはい、でまあ、そういう人たちの、まあ、ラジオとかそういう質の喋りとか、うん、そういうイベントとかを、まあ、見てきて感じてるんですけど、そういう声優さんってまあ、上手い下手とかはあると思うんですけど、
うん、
下手でも何かね覚悟みたいなのが決まってる人は面白いんですよ。
へー、覚悟、
すごく難しいんですけど、これをその例えばラジオとかイベントをやって、それでなんか得たもの、そのファンの人からの声だとか、はい、そのスタッフさんのつながりとかを何かを得て、その声優という仕事にフィードバックしようっていう気概がある人っていうんですか、それがなんで伝わってきてるのかとかはちょっと説明難しいですけど、
じゃあもうどれだけ人生を捧げたかとかそういうことになる、
そうですね、もう腹くくってる人のやつは面白いです、
覚悟決まってる感じですね、
はい、だからそのどんなに拙い技術が拙くても、
うんうん、
これをやるっていうのが決まってるのは面白い
です。ああ、それはどんなに下手でも、そっか、そこだから、そこで言うと僕多分だから完璧にできたりとか、うん、上手にできたりっていうところで、なんだろう、機械的なものをオートマチック化されたものを多分そのラジオとかで感じちゃうと、うん、ちょっと引いちゃってる
んで、ね、なんかようやく分かりました、なるほどね、
はい、なんかちゃんともうきっちりやってますよ、はい、はい、これが完璧な私ですよっていうのを見せられてるだけな感じがしちゃって、
うん、
もうハリボテ感じゃないですけど、
うん、
側だけを見せられてるような感じちゃって、それだったらちょっとした失敗とかミスしたりも、その人のパーソナルな部分、
あ、ご本人が見えてくるかっていうあたりは重要かもしれない
ですね。だってわざわざ僕じゃあそれこそアニメとかよりももっとじゃあ深いところで、じゃあその声優さんとかをわざわざ、聞きたいとか見たいと思って見てるんで、その部分を知りたいんですよね、やっぱり。
なるほどね。
そうそう、それが結局声優という仕事はやっぱりその人がないといけないですからね、だったら機械の音声で
そう初音ミク的な話ですけど、ね、ボーカロイド的な、
あとニコ生のなんか読み上げ機能とか、ね、無感情で読み上げる、あれでいいってことになっちゃうからね、そういう人の部分がどれだけ魅力があるかみたいな感じにはなってくる。
でそれがあってさらにじゃあアニメとかじゃあその歌とかライブとかに戻った時に、うん、よりよく感じられるってことなんですよね、
うん、なるほどね、うん、本気度ね、要はね、声優さんの、
特にアイマスではね、割とその声優さんの、なんていうの、パーソナルの部分がキャラクターにフィードバックされてしまうっていう、昔からの謎の伝統があって、
セガさんのおにぎり好きがミキのおにぎり好きにな
りまして、
ああ、はいはい、
声優さんの好みがキャラの好みに変わるよね、
はい、とか、北脇千早の今井麻美さんが、うん、高槻弥生っていうキャラクターがすごい好き、だから、千早もなんか弥生好きなキャラクターになったりとか、
あ、それはじゃあ、なんだろう、そっちの声優さん側からそのゲームの方とかアニメの方にフィードバックして
る、なぜかされてしまう。
あ、それはでもなんだろう、すごくいいこと。
面白いよ。
うん、面白いです。
だんだんキャラが一体化していく感じが
します。なんだろう、その連携が取れてるじゃないですけど、すごくいいですね。
シンデレラガールズの尾形千恵里っていうキャラクターがいるんですけど、
はいはいはいはい、
が中その声優さんの大沢直美さんという方が、うん、太鼓の達人がうまい。だからそのアニメシリーズが終わった後 の, アニメの、ブルーレイ最終巻の特典 の,、ね、はい、映像のところで、はい、チエリが太鼓の達人をやってるって映像
がありま、そこまで分かってる人は、はい、あ、そういうことかみたいな、
はい、まあ、バンダムなんでね、ボッケーなんで、
ああそれいいな、なんだろう、アイマス愛を感じますよね、みんなの。
で、僕はそのなんかいろんなそのアイマスのイベントとか行ったりとかして、はい、まあ、さすがに覚悟決まってるなって思ったのは、僕は、それこそ天海遥役の中村ゆり子さんは、なんか、アイマスのライブを見てて、この人はすごくやりたいことがある人なんだなっていうのが伝わってきて、僕はその、あの声優さん個人のライブって行かないんですよ、作品のイベントなら行くけど、それこそアイドルマスターだったりとか、その、いろんな番組だったりとか行くけど、声優さん個人のライブ
を、個人名義のね、
はい、ライブ行った数少ないのが中村ゆり子さん。
ああ、それは相当ってことですね、じゃあ。
はい、でも何かその腹くくってる、何かこれをやりたいがすごいなんか伝わってきて、それがまあ何であろうとすごい面白そうだったん で言ってみたら、実際にあ、こんなことをやろうとしてるんだ、表現しようとしてるんだなっていうのがやっぱり見えたんで、すごい見てみて面白かったです。
松崎さんよくおっしゃってる、アイマスの象徴としての存在とかよく言ってるじゃないですか、やっぱりそういうのもやっぱ感じられるわけですよね。その何だろう、アイマスに対する思いとかも、
中村さんってね、全然完璧にできない。
あどういう
こと？ソロライブで、
ね、いや、アイマスのライブで、
はいはいはい、
これはね、もう伝説になってる、ね、あれなんですけど、マスターズ・オブ・アイドル・ワールド、2014、埼玉スーパーアリーナでやったライブの、まあ、最初、歌を歌ってみんなで、はい、その中での MC としての一言目、まあ、2日間やった後の2日目かな、
はい、
埼玉スーパーアリーナへようこそみたいな感じで、
あ、はいはいはい、
そこで、サイパンって言っちゃった。
いや、もうその髪型わからなくもないけど、
埼玉、サイパン。
っていう、いろんなことをやらかすっていうのがアイマスの伝統なんですよ。
ああ、でも、
なるほど、
分からん、あ、すごい、かわいい、それでも。
カムロで言うと、先日のミリオンライブ、サードライブツアーの最終日に、伊吹翼役のマチコさんっていう方が、はいはい、ライブっていうのを噛んじゃって、
うん、
ラブって言っちゃったんで、その後言い直してライブって言ったんで、ラブライブ。
大丈夫。
おお。
ざわざわ
ざわざわ。すごい。
ラブライブって。
いや、いいな。そういうのに
聞いてるだけで胃が痛くなる。 ね、トラブルが発生したわけですけども。
いや、だからもうね、アイマスの、あの、イベントではね、あの、そういうミスがあったら、あ、これがアイマスだなって、
あ、いい、その気持ちの、
あ、なるほどね。
それでみんなが、なんかもう、本当に、真剣だから見てる方も、やってる方も、うん、はい、だから面白いんですよね。
そうですね、あの、一緒に落ち込めるし、一緒に、あの、良かったねとも思えるし、
あ、いいな。アイマスはね、こういうエピソードいっぱいあるんです。失敗エピソード、やらかしの、
でもそこはマイナスではなく、こう前向きにね、なんかファンを捉えてる感じしますよね、そこは。
そうですね、
それは彼女たちが本気でやっぱりやってると、そこもやっぱりなんか、
そのもう魅力になりますし、
アバターもエクボってやつですね。
そうですね、
なるほどね。完璧すぎない方がいいのかな。
でも完璧にやる凄さみたいなのも
ありますよね。はいはい、
そこはそこであるんですね。
そう、すごかったのが、そのシンデレラガールズのファーストライブ、で、シンデレラガールズの方たちがアニマスとして初めてやるライブなので、みんな相当緊張してるんですよ。だから相当動きとかもぎこちない中で一生懸命すごい頑張ってやってるんですけど、その中でソロ曲のトリを務めたのが、高垣楓役の速水沙織さんが、もう、いろんなものを圧倒する力で、
歌うまいですからね。
歌もうまいし、もうキャラにもなってるし、 あと多分もうこれはもうすごく個人的な意見ですけど、あれ多分本気出してねえなっていうのがちょっとあるんで、
どういうこと
まだまだ圧倒できる力を持ってる、
はあは
あ、けど、そのまあキャパ的な問題とかいろんなのがあって、まだ本気出してないのかなとか、
割と高速具をつけてるエヴァンゲリオン状態早見さんがこう、
あれですか、リストバンド外したらドサッて、
いろんな的なマントとか外した時にドサッて感があって、あ、
最近のアイマスライブでそういう人が必ず一人はいて、
あ、なるほど。
シンデレラのセカンドライブ、サードライブにはそのハイミさんは出てなかったんですけども、はい、川島美月役の遠山奈央さんが、で、自分よりも年上のアイドルを演じてるっていうのにもう完璧にやってて、はい、で、途中のなんかミニコーナーみたいな、それの MC みたいなのを任されたりとかして、はい、それもちゃんと仕切れたりとかして、
あ、一人すごく大黒柱じゃないですか、一本
いや、だからそういう人がいる安心感っていうのは周りに与える影響もすごいでしょうし、
あ、なるほど、
で、見てる側もそれで安心もできるし、はい、だから完璧すぎるのが良くないわけでもない。
まあ、そうですよね。
ただそこに対するその気持ちがどれだけ乗っかってるかっていうところなのかなと、
そこはみんな多分共通なんですね。
そう僕だってその失敗してるのを見たいわけじゃない。
違うの
僕はちゃんと完璧にできてるのも、要は向こうその努力というか、じゃ練習してるのが透けて見えれば、あ、すごいなってちゃんと思いますし、
違うの、ラブライブ のラジオで生放送で5分ぐらい無音が続くのかな。
それをだから望んでるわけじゃないですからね、僕全然。だからすげえひねくれてるみたいな。
失敗大好きおじさんみたいになってます
ね。人の荒高さ好きな人みたいになってます
ね。ちゃんとできてすごいなとも思いますし、そういう、
そこ、まあ、バランス感っていうのもあるんでしょうね、そのアイマスの場合はね。
そうですね、
やっぱりみんなが多分プロとしてそこに向き合ってるからこその面白さみたいなのは、あとそれがやっぱり年月経つことによってそれがだんだんだんだん大きくなるのを、まあ、さっきの藤井の意見じゃないですけど、それが芽生えてくるのを見るのは確かに楽しいです。
確かに、
はい、
追いかけがやりますね。
で、僕の好きなアイドルマスターにこんなにも、のめり込んでくれてるっていう演者さんを見るのもやっぱり、
そこは、ね、そこは分かります、ね、
はいはい、
自分の好きな作品に惚れ込んでくれてる演者さんのコメントってすごく嬉しいじゃないですか。
確かに、
ここ最近ゼガペインっていう、ちょっと話外れますけど、
ゼガペイン
っていうのが、まあ、10周年記念なんですけども、
はいはい、
その先ほど言ったそのクイックジャパンの本でも、やっぱり花澤香菜さんのゼガペインについてはやっぱりいろんなところで語ってらっしゃってるのを見れて、花澤さんってもうあちこちもういっぱい作品出てるんですから、
いやもう
その中でも特別な作品として扱ってくれてると、僕らこのゼガペインのファンもすごく嬉しい。多分それありますよね。
いい、
そこもやっぱりね、分かります、その気持ちはすごく。
なんかちょっとつながった部分ありますよね、そういうところで自分と、
うん、思い入れというか演者さんの思い、作品への思い入れとかがやっぱり透けて見えるというか、こう見えてくると、うん、僕らも嬉しくなるっていう感じはやっぱりありますよね。
あとこれはもうアイマスライブからの引用なんですけども、はい、先ほども話題出たあの秋月に作られたの若林直美さんが、はい、ライブで言ってくれたのが、まあ、あの言葉通りではないですけど、その客席にいるプロデューサーたちに向かって、みんなが思ってるよ、もうずっと私あなたたちのこと好きだからねって言ってくれたんですよ。おー、いやもうちょっと鳥肌立ちました。
ちょっと僕も今
おお今前まさきさんの言葉で
なんだろう
俺だし
悔しい
俺だし途中ちょっと甘噛みしたよ
それでもそうだから悔しいですよ
結婚に行ったら号泣みたいなことになりますね。いやすごいな。
確かになる
の、うん、そういうのを見るために僕はその現地で行きたいし、うん、でライブビューイングでもいいんですけど、現地で伝わるもの、ライブだから伝わるものみたいなのがあるじゃないですか、うん、だからやっぱりできるだけ生で、
あ、なるほどね、
はい、
行
きたいんですけど、ね、まあ現地に行くと立ってないといけないかなとかで、ライブビューイングだと座ってもまあいいかとか、ね、
おじさん
いや、あの、ね、結構それ怖いんですよ。その 隣のガチな人にお前立てよとか、俺はおっさんなんでちょっと休みたい時は休みたいんですけど、はいはい、
MC とかでもね、
そう、あとサイリウムの振り方が下手だったりずれてたりすると、おいってちょっと怒られるんじゃないかみたいなのがやっぱり、
怒られるんじゃないかっていう、で実際にやられるわけじゃないけど、そういう心配とか、
ね、ちょっと若干怖いのがありますよね。
で、まあ、どうしてもスケジュール都合でいけない人のためにとかね、まあ、そうライブビューイングはあります、はい、
ありますんで。
ライブビューイングだとね、さっき言ったみたいな、その藤井が言ったみたいなイチャイチャがカメラ向いてないと、
ああ、そうかそうか、
あ、確かに、
そう、本当にメインで映してる人しか見れないから、
うん、やっぱりグループだともこう端っこのこう2人がこう仲良さそうにこうなんか目線をね、
メインはこっちなんだけども、あのこのサイズ、
ね、ただね、現地だと遠いとどんなにモニターが大きくても、その顔もねよく見えないけど、ライブビューイングとかアップにしてくれるから、どういう表情で歌ってるのかがよく鮮明に見える。
うまいこといかないっすね。
あ、なるほど。あ、まあそこは現地にも行って、その後にライブビューイングにも行って、で円盤を買ってそこも見るみたいな、ね、もう同じライブを何度も考え
て、マネが足りないよ
円盤用と、ね、ライブビューイング用の映像って違いますから
ね。違うんですよね。
そうなんですよ。
覚悟を決めてこう、ね、何回も楽しんでいただくってこと
です。なんか声優さんの深い話してたつもりがいつの間にかただの声無駄の話、
声無駄で
金を払えと思
お布施してね、お布施していい思いしようよ
と。豚は黙って金払え。
それが結びの結論ということで。
サイド B だからいいじゃないですか。
はい、そういうことですね。
はい。
はい。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
心。